しこくりラジオ。
こんばんは、しこくりラジオの大橋です。今回もしこくりラジオを始めていきたいと思います。はい、このしこくりラジオは仕事作りの話をしていく番組です。私、仕事クリエイター大橋がですね、パーソナリティを務めてやっていきます。びっくりした、今音がすいません。はいはい。仕事作りとはですね、まあ、ビジネスでも仕事でも企業でも、最近ちょっと入れてるのが、ここが違和感があるかどうかなんですけど、ライフスタイル起業家みたいな言葉とか、なんか伝わりますかね。要はその働き方とか、あと副業とかもそうなんですけど、そのライフスタイルっていう、要はその日常生活のなんていうの、そのプライベートと仕事みたいなのを分けすぎたんじゃないかなと。いや、もちろんそのワーカホリックになって仕事やれとか、なんていうの、プライベートを中心で仕事するなとか、そういうことじゃなくて、溶かすという感じですね。だからオンオフみたいな感覚が、まあ、ない。で、これはですね、まあ、働く、学ぶ、遊ぶみたいな。まあ、働くじゃなくて、最初は遊ぶ。で、そこ、次に、学ぶ、そして働く、で価値、でお金みたいな。まあ働くがそういうことなんでしょうけど、まあ、働くも結局その社会のために、じゃあなんか、なんて言うんだろうな、ゴミ掃除しときましょうとか、これは良くないよねって思ったらちょっとやっとくとかっていう意味を言ってます。っていうか、それも入ります。賃金労働みたいなことだけを働くっていうふうに、いわゆる狭い定義をしてしまうと、なんかちょっとおかしくなるよなっていう感じがね、してます。はい、だからそのライフスタイルがとか言って、なんか情報商材みたいな、昔からありますよね。なんかお姉さんとなんか写真撮ってるとか、なんかすごい車に乗ってるとか、なんかハワイのなんか なんなんですかね、あれみたいなで思っている。多分20代の人とか、もしくは学生さんとかで、大学生ぐらいとか、あとなんかその起業とかビジネスってことをなんか調べ始めると、なんか怪しいのしかなくて、そういうのなんですよね、ビジネスって、みたいな。それはね、違うんですよ。違う。というわけで、ちょっと冒頭からテンション高めですが、そういうですね、仕事自体の話とか、なんか意識高めましょうよではないですね。むしろ高めるなら低める。逆張りがいいかもしれない。で、まあ今回ですね、テーマはですね、まあ仕送りスペースの話ではないんですが、仕送りスペースっていうのはそういう場をやってますんで、まあメタライフ 2D メタバースで行きづらいかもしれませんが、ディスコードもやってます。で、まあ、日中別に来なくてもいいです。はい。ディスコードは24時間、はい。ゆるゆる非同期で、別にメタライフでも非同期ですが、もし仕事作り、ご興味あれば、一緒にですね、一緒になんだけど、別に、まあ、リスナーのあなたがね、もう参加していただいたら、その人が主役というか、その人がメインですからね。別に僕がどうとかじゃないんで、あなたの考え方が、面白い。そのなんか倫理的にやべえとか、社会的にやばいとかじゃなかったらってことは当然なんですけど、まあ、あとは関係性でね、ノリもあるとは思いますが、そういうところで、なんか、一緒にね、高めていける。だから切磋琢磨っていうのが一番近いんじゃないかなと思いました。そういうわけで今回は、ね、場ですね、について、やっていこうと、やってですね、考えていこうと。つまり場っていうのがどういうものがあったらいいのか、そうですね、そうそうそうそう、それでまあ今回は、まあどういう場があると仕送りしていけるか、もしくは、まあそこの場でも言って、僕が言ってますけど、なんかこうチャレンジというかね、なんかやっていきましょうよって言ってるっていうところ、なんかそんなテーマで今回ね、話をしていこうと思います。長くなりましたね、ちょっとね、すいませんね。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しこくりラジオの大橋です。今回はですね、場とかコミュニティとか、まあ、何でもいいんですが、集まりとか、空間スペース、何でもいいかなと思います。で、空間とかっていうと、もしかしたら、サードプレイスみたいな言葉が出てくるんですが、サードプレイスはもう正直どうでもいいというか、いいかなと。 思います。でただ概念としては、面白い方向性で、サードプレスって言葉はもしかしたら知っている方もいるかもしれませんが、まあ、改めて話すと、まあ、結局ですね、その、さっき言ってたようにね、仕事っていうのがセカンドでしたっけ、ファーストが家庭とか自分の世帯とか、家族がねそんないない方とかもいらっしゃるし、単身だったらちょっと違ってきますが、ただ、自分の家とか自分というものが、まあ、ファーストだったら、まあそうですね、家庭家族とかね、で次が、仕事とか、次の場で最後がって3つ目がその全然違う、だからスターバックスがそういう概念を生み出したわけだかどうかは覚えてませんが、そこら辺からね言われてると、要はカフェでコーヒースタバにコーヒー飲みに行くんじゃないと、なんかその仕事したり読書したりなんか話したりっていう場ですよって。まあ喫茶店っていう文化が名古屋には全然昔からありまして、喫茶店いっぱいあるんですけど、喫茶店話すなんて普通ですから、喫茶店も別にサードプレイスっちゃサードプレイスで、そこで友達と話すのではなく、ちょっと常連さんみたいな感じで話してったらもうサードプレイスですよねみたいな、はい、なんか伝わってますかね、そういうねイメージ、はい、でつまりその自分のその何て言うんだろう、結構関与度が高い、まあ家族だったら血縁とか、もしくはね、結婚されてる方だったらそのパートナーとかで子供とかね、もう血がつながってますが、そういうところで、あと遅延ですよね、地域地方エリアってことですが、そのいろんな縁がある中で、もう一個その賃金労働をね、別に批判してるわけじゃないですけど、賃金労働だけじゃなくてその働く場っていうのも人がいますしね、やっている関わりの中でお客さんが出てくるわけで、そういうのがまあ魅力じゃないですかって思ってるんですけどね、僕はね。でそこでもう一個、まあ、その趣味でもいいし何でもいいんですけど、そういうところじゃないよねっていうことを一応言ってるのが、まあサードプレイスだから、サードでもフォースでもね、そのフィフスでも何でもいいんですけど、そういった場は僕はいっぱい持ってた方がいいかなと思ってます。はい、つまりそれは住んでいる町のそのなんだろうな、別に NPO 活動しなくてもいいんですけど、ゴミ拾い活動をたまにしてますっていうところの集まりだったり、よく行くそのお店の何て言うの、人でたまに話すとかね、別に話さなくてもいいと思うんですよね、ここ大事で、話さなくてよくて、しょっちゅう来てるなとか、そういう感じの感覚は、大事と思います。はい。で、別に仕送りスペースの話っていうよりも、まあ、仕送りスペースとか、まあ、僕がそもそもそのコミュニティとかを、まあ、やるとか、まあ、やっているんですが、目指すものって何ですかっていう時に、まあ、何度も言ってますが、今回初めて聞く方もいらっしゃるということが、初めて聞く方をいる前提で喋ってるんですけど、まずマインドセットというか精神的なもので、なんて言うんだろうな、そういう場があるよって、駆け込み寺っていうとちょっとね大げさなんですけど、まあ僕というですね存在の、まあそれは器量であり度量であり器が試されるんですが器が試されるというか器を試してるんですけどね、試してるんですが、職員スペースっていうのがありますと。でメタライフだし、ごめんなさい、メタライフっていうメタバースツールですね、要はバーチャル空間なわけですよね、一般的にね。で平日に一応いますがね、別に来てない人ですよね、まあ全然別にたくさんの人来てるわけじゃないんでいいんですけど、来てない人にとっては、だからつまり多くの人にとってはぶっちゃけどうでもいいわけですよ、僕がそこにいようがいまいが関係ない、はい、ね、関係ないじゃないですか。だから別にこれ自虐的って意味じゃなくて関係ないわけですよ。で僕も、いろんな人がそういうスペース、コメディスペースというか場をやってたりしてるんですけど、で僕が行くとか行かなかったらその人が今やってるかどうかなんて分かんないじゃないですか、いるかどうかもね、そうじゃないですか実際にね。そうそれはだからもっと違う言い方すると、会社とかで上司が部下をマネジメントしますって時にリモートワークしてる部下がいて、そういうその部下がねちゃんと働いてるかどうかって分かんなくないですかみたいな。そうで当然それは出社して机に座って前にいるから、なんかやってる仕事やってる風に見えるけど、オフィスワークだったらね、何も進んでないとかってあるわけじゃないですか営業マンが営業行ってますって、外回り行ってきますって言ってるけど、漫画喫茶でサボってるなんて別によくある話じゃないですか。はい、そういうのが嫌な人いるかもしれませんが、いや別に実際そうじゃないですかねっていう話で、あると。でこの時に何言いたいかっていうと、実際がどうかっていうのはあんまり関係ないわけです 一つだけ言っとくと、別に実態がないから虚業でいいとか偽りでいいとか、あの騙していいとかやらなくていいとかやっている風でいいとかっていうことを言ってるわけじゃないんですよ。やっている感は大事なんだけど、その感っていうのはやっているから感が出てるのであって、やっていないのにやっていないのに、やっている、感を出すのはやっている風ってことで、風はねちょっと批判的に使いたいかなと思います。ごめんなさいね、やっている風っていうね、なんとか風って別に悪い意味ではないんですけど、今回は一旦その、雰囲気、で実際にはやってません、だけどやっているように見せかける方を、批判してます。はい、やっている感はやっているものがあって、それが実際にやっていて事実としてやっていて行動している、もしくは、自分が何かこう考えている、まあ何でもいいですよ、その発信するかどうか置いといてね、あったらそれを、どういうふうに見せるかね、見せ方の問題もありますが、少なくともやっているっていうのを出していくと。はい、でここでは風の方じゃなくて感ですね。つまり僕はですね、言い方がちょっと陳腐になりますが、本気でそういうスペースをやってます。はい、本気っていうのはやろうとしてやっている。はい、でそれでその仕事クリエイターはどうでもよくて、どうでもいいんですよ、仕事クリはどうでもよくないんですけど、仕事クリって言葉はどうでもいいんですけど、その要はその自分がですね、主人公っていうところはちょっと言い過ぎかもしれませんが、実際に自分が思ったことを言うことができなかったり話せなかったりするっていう人は、まあかなりね、僕が想定してるよりいらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、でその時にそのいわゆるシリアスな、真剣な、深刻なというかね、真剣というか深刻な方ですよね。で場でその何て言うんだろう、その犠牲者とか被害者みたいな感じにして、その人たちを救わねばならぬと。いうのもあるじゃないですか、感覚として。いろんな問題があってね、よくあると思います、そういう感じ。うん、まあ、伝わりづらかったら、まあ、例えばその何て言うのかな、なんだ、社会問題とかでそのいわゆる弱い人、社会的弱者と言われている人たちを、救いましょうとかっていうのも分からんでもないです。でまあいいです、それを全然否定してないです、やった方がいい。だけどなんかそうやって構えるとまた逆にやりづらかったりするじゃないですか。まあだから、まあ構造的にその仕事作るぞみたいな仕送りスペースっていうのは成り立たないんですよ。なんかブレストルームみたいなアイデア、ブレインストーミングって言葉がありますが、アイデアを出すっていうような意味ですが、そういうアイデア出しルームみたいなのを作って、そこを使ってアイデア出ししましょうっていうと、誰もアイデア出さないし、それよりもなんか昼寝ルームとか、あ、昼寝ルームもダメだな。何がいいんだろう。交流ルームもダメだな。交流ルームって多分交流できないんですよ。わかります？要は名付けてしまうと良くない。だから雑談ルームとかにしちゃうと雑談できない。だからなんちゃらルームってやっぱ付けなくが良くて、まあ、それこそなんだろう、その仕送りスペースとか意味のないぐらいの名前、でいいのかなと思いました。それこそ僕はですね、その鉄火巻きとか好きなんですけど、マグロですね。鉄火巻きとか付けといた方がいいんじゃないかなと思います。うん。いや、本当に。冗談でもなく。で、それを目指すならね。で、鉄火巻きでアイデア出しするとか、鉄火巻きで、交流する方が、なんかいいというか。まあ、それこそ、ね、その、幼稚園じゃないですけど、そのなんか、桃組とかそういう、なんか可愛らしい名前になりますけど、そういうのでいいんじゃないかなと思いますよね。で、なんかその、会社の組織とかだと、それだとわからないから、機能で経理とか、新規事業とかね、営業とか、なんかね、その、何でしたっけ、あと、カスタマー、ね、サクセスじゃないけど CS とかね、カスタマーサポートって言わないのか、カスタマーサクセスというか分かりませんが、まあどちらでもいいですけど、そういう風になっていくんじゃないかなと思います。はい、でそうです。だからそういう場が、話戻しますと、そういう仕送りスペースっていう場があって、あることは、別にどちらでもいいんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、多くの人にとって。はい、でだけどそういう場があってあるんだなっていうことを知っていて、もしくはあって、で仮に一回でも、まあ、来てもらった、もしくは、まあなんか来てもらわなくても知っているだけでよくて、知ってもらってると、あ、なんかそういうことやってる人がいるんだなと、うん、まあある種僕のそのまあ本気度っていうと、ちょっとこれもなんかね、言い方陳腐になるんですけど、 示すためにやってるっていうのもありますね。うん、そうそうそうそう。それはあのね、何度か話してるんですが、その友人と起業するときに、なんか何やったらいいか分かんないよねってことを、まあ、9ヶ月ぐらい話してたんですけど、分かんなかったんですよ。うん、だから別に何かやりたいことが分からない人っていうに対して、なんで分からないんですかとかいうことはなくてですね、分かんないっすよねぐらいなんですよ。分かります?その雰囲気。うん、つまり、安心してもらうとか安らぎとかね、ぬくもりまではちょっと僕で提供できないんですが、安らぎというか、あ、いるんだなと。で、まあ今回はね、今回というか僕、これは僕がやってるスペーサーが僕が主になると思うんですが、まあ、僕を介在として、まあ、いろんな人がつながってくれたらいいかなっていう感じです。そうです、そうです、そんな感じです。はい、なんで、全然にね、いつも来てくださいというわけでもなく、僕もいつもいないかもしれませんしっていうところの、そのなんていうんですかね、概念、ブランドみたいなイメージが強いですよね。あるから、あ、いいな。で、月に1回、年に1回でいいんですけど、来てもらって、それでそのイメージがあって、ああ、そういう場があった、あるなと、うん、忘れてしまってもいいんですけど、あったよねというその1回の体験で、もうだから結構いいかなと。うん、実際にはですね、スペース運営とか、前もね、何度か話しましたけど、メンバーシップじゃないですけど、そういう月額でね、お金払っていただくとか、そういうのはあるんですけど、なんかそこの前、手前で、まずその、あるよねっていう、ね、いけるよねみたいな、やってるよねみたいな、なんか変な人いたなぐらいでいいんですけど、いたなみたいな。あ、別に変な人って言われても全然僕はよくて、ユニークとか、変わってますねって言われるのも全然僕はプラスです。なんか普通ですねとか、あの典型的な生き方してますねとか人生送りバントですねとかね、もう言われたら泣いちゃいますね。うん、まあ、そうならないようにね、して、でもまあ変わったことをね、気をつけることやろうっていうこともないんですけどね、そのバランスはあるかなと思います。で、そういうところをまあやっている中で、で、今思ってるのが、その僕が、よくですね、その、まあ、仕送りじゃなくても、なんかこう、まあ、起業でもいいし、なんか やるわけじゃないですか、物事、これやってみよう、あれやってみようみたいな。うん、まあそういうことはなくてもいいんですけど、とりあえず何かやってみたときに、僕がやってみましょうとか、で、失敗してもいいですよとか、そのなんだろう、学べますよとか、どんどんね、次やりましょうとか、なんか最初の一歩を踏み出そうとか言ってるじゃないですか。うん、で、あと、なんか新しいことをやっていきますみたいなことを、まあ言ってる感じで多分伝わってると思ってますけど、仕事作りってそんな感じなんで、同じことずっとやりましょうなんてことじゃなくて、どんどんやれることやってって作っていきましょうっていう感覚なんで、まあ飽き性ではあるわけですね。で、そういう時に、僕が、なんか失敗していないというか、あと、あの、新しいことやってないとか、そういうのってダメじゃないですか。ダメじゃないですかっていうのは、別にその追い込んで無理やりやってるわけじゃなくて、そもそも僕のそのスタイルとしていろいろやりたいし試したいしっていうのがあるので、それをやっているわけですよ。別にね、リスナーのね、あなたにやってくださいって言われてるわけでもなく、誰かにこうしてくださいって言われてるわけね。そういうなんか、なんだろう、企画とかはね、カンペがあってそういうふうに指示されてるわけでもなく、 AI にそう言われたからとかでもなくね、親にどうとかね、そのね、昔ながらの師匠にどう言われたとか、そんなないです。はい、言われたかもしれませんけどねどっちやねんって、まあまあないんですが、そういうところで、まあ僕自身が考えたと、僕が僕の意思でやっているっていうことですね。まさに意思だと思います。まあ、好奇心と言ってもいいですね。自分がどうなっていくかっていうところに対する好奇心でもあるし、社会がどうなっていくか、もしくは人が関わっていくかどうなっていくかってところがあってやってるわけですね。で、そこで素朴な、イメージというか、考え方として、僕が試してないとか、僕が新しいことやってないとか、人だったらが失敗していいよとか、失敗していないのに失敗していいよとか、あと、なんかすごい保守的な人になんか挑戦的になれとか、要はその人が言っていることとやっていることが、全く違うと、ちょっと刺さんないじゃないですか。刺さらないっていうのは、その人と話した時に、この人は本当に思ってるのかとなりませんか。でいうところの説得力とか、まあ僕は迫力って言葉に言うんです、使うんですが、ないのは嫌だな。だからまあ自分に嘘をつかないってことですよね。うん、そこは、まあ徹底したいというか、 まあ自分で嘘ついちゃうともうずっとごまかせちゃうんで、まあそれやめましょうっていうことですよね。っていうことでまあやってます。はい。なんでこれはすごく小さな一歩ですし、まあ四国スペース自体もそうですし、チャレンジになってますが、さまざまなことを考えてやっていくと。で昨日ですね、思いついたのがですね、その思考ログみたいなのがあってやろうかなと思ってまして、日記ですね、日記みたいのを書くと。で日記って別に、僕のね、そのプライベート丸出ししてなんか晒すとかそんなね趣味全くないですし、ちょっと気持ち悪いと思うんで、そうじゃなくて考えている思考とか、まあこの四国ラジオに近いと思いますが、そういうのをまあ箇条書きとか、毎日何かね、気づきというかこういうのあったっすよねみたいなのをまあね、その登録してくれるか、今回はですねこの、ノートの、メンバーシップってですね、ちょっと分かりづらいですけど、まあこれも、有料にはなるんですが、無料枠を設けて、1ヶ月ぐらい見えるかな、でまあ見たい人がいるか分かりませんけど、でもやってみようと。まあまあまあ、で全然ね、誰も見なかったら、誰も見なかったら別に何て言うんだろう、そのログのね練習になるから、まあいいかなみたいな。あんまりそこの深いことは考えてないですけど、絶対それで人に読んでもらわなきゃいけないとなるとまた違ってくるんですけど、深刻になってやってるというよりも、まあ遊んでるわけですよ、良くも悪くも。で遊びっていうのはなんで遊びなのかっていうと、ね、働くとかね、言ってないのは、そんなね関係ないじゃないですか、ユーザーさん、リスナーの人、まあ僕を応援していただける方が、まあ、いるとして、そういう方、そういった方に対して僕が、なんて言うんだろう、その、深刻になってやってやるっていう、まあ必死とかね、そういうのはいいと思うんですが、まあ、いわゆる本気というか、まあ適切というかちゃんとやると。うん、それはあると。で、その上で、その人が結局継続する、ね、これは何度も言ってますけど、継続して続けてやるには、その人自身が楽しんでないと、心からってやつですね。うん。上っ面では無理で、心から楽しむとか、そのなんか迷いがないというかね、迷いがないのはちょっと言い過ぎかな、ちょっと迷っててもいいんですけどね、本当かなぐらい。でもやっていくと、とりあえずやっていくという、そのある種の許さの中の継続精神みたいなのがあるような気がしてます。この後の言語が若干難しいんですけど、でも人によっては違いますが、僕の中にはそういうのがあって、であってやっていこうと。つまり僕自身が楽しんでいるってことを、なんだろうな、このまあこの四国ラジオだったら聞いてる方に楽しんでいただく、逆で僕が楽しんでるものじゃないと僕は伝えられないから、僕が楽しんでるもので楽しんでるってことで、楽しんでいただくって感じですよね。ここですね、そこを外さないようにするって感じですね。だからそれを逆に、リスナーの人に楽しんでほしいからやるっていうのもありだと思うんですけど、それもバランスかなと思います。はい。でそれも逆で、僕が楽しいから何でもいいよねって言って倫理に反したり反社会的なこととか、なんかお金儲けだから、例えばまあね詐欺します、ね、変な商材売ってますみたいだったらもうアウトですよね。でそんなことをね、やらないですよ、やれないです、僕やれないですし、あとやらないですね、つまんないですしね。だからここのすり合わせになりますが、僕が面白いと思うことを、その世の中の人が全員が面白いと思ってくれるわけではないので、一部の人、もしくはごく一部の人、もしくはごくごく一部の人が面白いと思ってくれるってところで、まあ勝負していくと、もうそれだけしかないですよね。そうそう。でそれはまあ新規事業とかっていうのもそうですし、まあ、よくあると思うんですが、てかよく言われているんですが、てかそういうことしか言われてないんですけど、最初になんかやるじゃないですか。ファーストペンギンって言葉がありますが、実はあれでね、ペンギンは別にね最初行くぞってわけじゃなくて、ただ押されてるだけってことで、まあ、犠牲者ですよねあれね。まあまあそれは置いといて、その人柱になりたいとかそういうわけではないんですけど、ただ最初になんか仕掛けて、なんかこういうのあったっすよねっていう風に開拓するっていうかね、パイオニア精神じゃないけどの方が僕は、気が向いているっていうだけです。はい、それだけです。で社会っていうのを全体見てた時にね、保守的な方もいらっしゃると思いますよね。全然そんな、こういうことはやりたくない、僕もその保守性もありますから。ただそういった時に全体社会で考えたら、そのじゃあ、授業を作るなり仕事を作るなり、何かこうね、価値を生み出すとかっていうのは、まあ、僕なりにまあやってきたしやっていくので、そういうところを、まあ、信じてもらうのは、まあ、僕の言動から、まあ、結果なり成果なりはあるのか分かりませんが、そういうので、まあ、信じていただいて、 あとはもしくは学んでいただく材料ってしてもらうってことですね、活用として、っていうふうにもうしてくださいというかね、っていうところでまあやれるかどうかって感じですよね。だからそれ自体もチャレンジ、だから仕送り自体もチャレンジですし、僕がその仕事くり、仕送りスペースなり仕送りってことを、まあ、スペース運営だけだったら全然ですけど、どんどんやっていくってことが、大事なんだよねって思ってます。はい。じゃないと全然面白くないじゃないですか。あのもう、はい、このね、成功法則 A っていうのがあります、それはもうやるだけです、はい、淡々とやってます、はい、成功しました。まあそれもありかな、うん、ありかもしれないですけど、まあ僕のスタイルではないかなって思いますね。あの試行錯誤感っていうのがあるとしたら、少なくとも僕は、僕が感情として、感情的にいいなと思ったり面白いなと思ったことをまずやってみるっていうようなことをまず、言いたいし言ってます。でこれを強制するわけじゃなく、まず僕が やってます。でトム・ソーヤの冒険っていう本で、その主人公トムが、ペンキネリの、あれはママ母なんですかね、強いられた時に、強いられたっていうのは要は罰としてね、うん、怒られたから塗りなさいって言われた時に、めちゃくちゃ楽しそうにペンキ塗りをしたら、友達が寄ってきて、俺にもやらせるよ、トム俺にもやらせるよって言って、いや簡単にやらせてあげないよと、こんな楽しいものを譲ってやるもんかというところで、いわゆる宝物ってやつですね、まあ、ガラクタみたいなものかもしれませんが、子供たち当時のね世界ではそうだと思いますが、まあ、何でしょう、その自分が集めている大事なものって意味ですよね、うん、そのなんか市場価値がある宝石とかそういうのじゃないですよ、うん、そう、まあ、例えばなんだろうな、その、なんか綺麗な鉛筆とかね、そういう感じです、うん、なんか素敵じゃないですかそういうのね。でそれをあげると、そうするといろんな宝物というのをもらいながら、トムはなんとペンキ塗りをせずに、みんなに任せて、労せず、ペンキ塗りを終えたと。まあある種悪事へという人もいるかもしれないけど、まあ、これは素晴らしいことなんじゃないかなと思います。ここで唯一やってるのは楽しむこととか面白がることなんですよね。気になった人はトム・ソーヤの冒険ぜひ読んでください。図書館とかでも借りれると思います。でね、この話でポイントっていうのが、まあ、今言った通りで楽しんでいる、まあ、だけなんですよね。まあ前々回か話した通りで、なんとかしているだけなんってやつですよね。でもこの楽しむとか面白くするとか面白がるが、実はですよ、衝撃でもないんですけど、意外にできないっていうことにも僕は、気づいてます。別に気づいてないわけじゃなくて、多分ね。でなんでかっていうと、それが、まあ、センスというと終わっちゃうんで、センス説、要はセンスというのはここでは先天的なもので、その人の、まあ、DNA 遺伝とかなんか分かんないけど、そういうもの、先天的なものですっていうやつです。でそれはつまんなくないですか。でだからここでは最大5割としてます。つまり残り5割は環境説っていうので、人工説です、天然じゃなくて人工、つまり学んだりそのトレーニングしたり、勉強したり話したり、そういう人たちと情報を得たり、まあ、そういう人たちっていうのは僕みたいな人なんですけど、しごくりしてる人たちとか、しごくり的考え方があったり、自分で何かしごくりって言わなくていいですけどね、チャレンジしたり応援したり対等に対話できたり、なんか切磋琢磨できたりする人たちってことですよ、はい、が、いることでできると思います。でこれはなんか例えばスポーツチームでもトップチームとか強いチームの中でいるとなんか強くなるんですよね、うん、だからそれが当たり前になるから、だからそれが当たり前になる、しごくりするのか当たり前になる、はい、みんなしごくりしようとかね、そういうちょっとそういうの気持ち悪いんで、ちょっとやめ恥ずかしいでやめたいんですけど、しごくりって概念を使いつつ持ちつつも、そのしごくりとは言わないぐらいがいいかなって。で変な犯罪組織とか特例みたいなやつあるとやばいんですけど、そういうのじゃない、残念ながらそういうわけ、残念ながらじゃないですけど、そういうわけじゃないんで、世のため人のためです、本当に自分のやってみたいことが、社会の価値になるようにそのすり合わせていく、それがまさに今後の生き方、AI 時代の生き方なんじゃないかなって僕は結構本気で思ってますね、うん、だから面白い楽しいとか違和感とかなんだろうなっていう感覚的なものが、めちゃくちゃ大事で、だから面白がるっていうことが、多分麻痺してる人には全く伝わらなくて、何言ってんすか大橋さんみたいになると思うんですよ。わかります。でこれは前も言ったと思うんですけど、その友人と起業した時に、なんかそのずっと違和感としてあるのが、面白いことってもっからないですよねっていうね、このフレーズなんですよ。いやだから違うんですよ 面白いことが儲からないって言ってる人は、多分面白いことっていうのがエンタメとかで、例えば漫画読んだり映画見たり、なんかそのなんか遊んだりするっていうことの消費なんじゃないかなと思ってます。うん、そうじゃないっすよね。そうそうそう。で、あと儲かることっていうのはお金になるってことなんですけど、そのなんだろうな、自分が面白いと思ったことが人のための価値になるってことを体験していかないと、これ一生分かんなくないですか。ね、分かんないですよね。だからその人がただ体験してないこととか、分からない、理解してできてない、体験してないことに対して理解を示さないっていうことだと思うんですよ。ただただここで、これは僕も、気をつけているつもりですが、自分が分からないことは分からないことですよね。存在しないわけじゃないですからね。ありますからね。そう、まあ例えば、まあ僕自身はディズニーランドとか別にそんな好きでも何でもないんですけど、ディズニー好きな方いらっしゃるじゃないですか。そうそうそうね、実はあなたは多分ディズニーが好きな方がいるのかもしれません。で、まあ、それは全然いいんですよ、別に個人の趣味だから。でも別に行かない人にとっては分からなくし、知らなくていいじゃないですか。まあ、例えば、スーパーマリオとかいろいろあるじゃないですか、そういうね。別にね、興味ないよっていう知らない人もいるじゃないですか。別に、ね、知らなくていいし行かなくていいじゃないですか。その別に興味がないならね。ただアイディアを出すっていう意味では、なんだろうねぐらいで行く余地を持っておく。つまり別にその否定して、自分はやらないからダメとは言ってないわけですよね。自分が面白がるっていうことのレベルでディズニーを好きな人がいて、別にそれはそれでいいじゃないですかって思えていること、つまり他を排除しないというか、その余地ですね、受け皿というか遊びがある。だから遊びってそういう余白の意味もあるんですよね。その遊びがないと、まあ、本当に窮屈ですよ。だからこの守護クリも僕の考え方、生き方っていうのも、他のものは一切受け付けないんだ、ダメですとかねっては言ってないし、そう捉えられてたら、違うと。そうそうそう。そう。だから、一番の悪手、いわゆる悪い手は、その仕送りで何か生み出していくことしか生き残れないみたいな言い方ですね。で、これはですね、出版なりメディアとか、が煽ってくるわけですよね。ウェブメディアとかもね。僕も煽ってはないんですけど。それね、なんかその反応するわけですよ、不安な人はね。わかるんですけど、やりすぎですよね。もうやりすぎなんで、それでやっちゃダメなんと思います。で、それをやることで不安を煽って、その考えさせなくするっていうね、洗脳ではもちろんないんですけど、何になるんですかねって話なんです。いや、それで、いや不安だから煽るから反応しますって、それはなんかね、スマホゲームで夢中になるように設計してスマホに夢中になる人がいるからいいっすよねみたいな感じと一緒だと僕は思ってて、いやそれってどうなんですかねっていうのの余地ですよね。本当にそれでいいんですかぐらいの余地っていうね。だから守護クリが正しいとかそういうの絶対ないですよ。間違ってるかもしれない。だから大いなる、あ、そうです、だから大いなる勘違い、だから僕大橋がですね、大いなる勘違いをしてて、そんなん誰も興味ないっすよとか、そんなん誰も考えてる人いないっすよっていうのだったら、もう完全撤退という、完全に諦めますよ。でも僕はここは譲れないのは、いやそうじゃないんですよねって。例えば一つ言えるのは、その声が大きいというか、自分の意見を言う人いるじゃないですかね。本当に声が大きい人でも、それはその人っていう人を見た時に、あ、なんか意見を持ってる人が、そのなんて、声が大きいとか話の主導権を持ってる人しか言ってないだけで、言わない人とか、まず静観して黙ってみたり、いやそうじゃないんだけどなと思いながら見てる人がいっぱいいるわけですよ。って思いません？そう。だから、つまり、その言語化したり、なんか形にして、なんかそのね、見えている、要は、氷山の一角ってやつですけど、可視化されて見えるところだけじゃなくて、その潜在的なものの方が大きいっすよねっていうところを考えると、最大2割ってことですよね。なんとなく。1割でもいいっすよね。わかります？うなずいてます。僕は今うなずいてます。多分そう思ってる方いるんじゃないかな。だから、ね、勝手にですよ。だからそれはすごく、需要というかニーズがあるんだけど、多分お金になりづらいわけですよね。わかりますよ。だから今この仕送りスペースとかもメンバーシップとか、なんかそういう形にしかなってないですけど、いやなんか、別にそれで成り立たせるっていうのが別に目的っていうよりも、そこでやっぱり仕送りとして僕が仕事を生み出していく、まあアイデア出しなりリサーチなりっていう仕事を生み出していったわけなんですけど、全然それで満足してるわけでもなくて、もう速攻なくなってくんで ディープリサーチしかり AI しっかりでなくなってくんで、全然そのなんていうんですか、もうあれもう変えていかなきゃなっていうとこですよ。だからダメって否定してるわけじゃないけど、どんどんその生み出していく、ね、潰れていくならどんどん生み出して、これどうですかってことをやっていく。でここで大事なのは、そのなんか世の中の人はそれでチャレンジしてなんかいろいろ生み出そうとしてるんじゃないですかねって、もしかしたら思われてる方いらっしゃるかもしれませんが、そういう人たちが、前は可視化されてる時点では少ないわけですよ。だけど潜在的にはなんかやろうとしてる人たちがいて、でもやろうと思ってます、起業しようと思ってますとか、なんかチャレンジしようと思ってますって言っててもしょうがないじゃないですか。別に思うなってわけじゃないですよ。言っててもしょうがないんで、時間を、投下しましょうっていうだけになりますので、でその時間を投下してやったものは、まあ、裏切らないっていうぐらいです。裏切らない、成功するとは言ってないです裏切らないぐらいに捉えて、精神的に安定させつつ、そこで得たものを学びを、なんか勝ちにしていきませんかっていう、まあ、ある種の僕からのこれはご提案ですね、世の中に対するまあリスナーの、これはリスナーのあなたですが、世の中に対して提案をしている。でその提案を受け取るかどうかは、まあ、あなた次第、ですよね、なります。だから別に強制ではない。だから興味ないやって言ったら興味ないでいいけど、でじゃあ世の中的に全部それで興味ないやって言うかっていうと、いやそんなことないんじゃないかなって僕はそのさまざまな、経験や体験から、思ってます。そこがまあ 論拠というか根拠があるわけで、根拠がない自信ではないわけなんですよね。で多くの人にとっては、いややりたいんだけどできないっすよねっていう人が多くて、じゃあそれに対して僕が教育しましょうとか学びを提供しましょうっていうふうに、ね、偉そうにどうのこうのっていう立場ではもちろんないから、そこは一緒に、どういう感じなんですかねっていうふうに考えていくしか、ないかなと。でただ僕が正解を持ってるわけじゃないから、一緒に考えましょうって言っても、 あなたがねその相談する人が考えて動いているってことを示す必要があるし、ここまでは分かるかここからは分からんっていうことを示さないと、エスパーとして別にその人ね、僕がねその人の心理を読めるわけでもないし、考え方を読めるわけじゃないんでっていうふうにはなってきますよね。そうなるとできることって結構限られてきません？だからつまり、その場があります、その場がある、まあ、やっている風じゃなくて、やっている感、やっているからこその出ている、その何ていうの、感じが出てて、まあ、勢いと言ってもいいんでしょうけど、なんか少しずつね人が集まってきて、別にその人たちとなんかやらなくてもいいけど、あ、なんかこういう場があっていいなと思っていただく、もしくは、究極、まあ、その場に人がいなくても、僕が、精神的につながると、ちょっとこれ気持ち悪いですけど精神的につながっていますとね、喋ってリアクションいただいている方、リスナーの方とは、まあ、四国フリークで聞いてくださってる方いらっしゃるかもしれませんが、そういう方とはつながってるわけですよね。僕は見えないけどつながってると思いたいで思ってて、そういうところでの、あ、関わりがあるよねっていうところのつながりっていうのも僕は成立すると思ってるんですよね。だから SNS でいいフォロワーみたいなのって、別にフォロワーの人が多いとかフォローしてる人が多いから、定量的にどうかっていう意味じゃなくて、その1フォロワーの面白い人がいて、その人がすごい著名な人でもなくても影響を与えているのであれば、僕は、それは、つながりだと思ってます。で僕結構そういうのを大事にしてるんですよねと思ってます。はい。だからもちろん当たれないとか出会えないとかね、出会い方とかもちろんあるんですけど、有名無名問わず、はい、なんかうまく有名な人はね共通言語にしてねネタにしつつ、別に批判するってわけじゃないですけど、あと無名な人だったら別にねその考えをね、うまく、一事例として、学んでいけばいいかなっていうふうに思ってます。はい。でそのやること考え、限られてるのは、まあ、僕が自らやっていくってことで、別にやってないわけじゃないしごまかしてるわけじゃないんですけど、まあより、言っていくっていう感じですよね。言語化しながら、伝えながら、話しながら喋りながら、だから実況に近いです。喋りながら、今このことしますよっていう、実況です。はい。実況 YouTuber じゃないけど実況ラジオ Tuber みたいな感じですか。新しい概念を生み出してみましたけど、はい。で、やってて、あ、この人やってんなと、別にそのね、なんか成功してるかどうかよく分かんないけど、まあ、成功はしてないと思いますけど、やっていって、まあ、言葉に嘘がないかどうかはもうね、もうここはもう僕の真心を通じてやっていくしかないから、それでいいんですよ。で、あとはどうなるか。で、そのためにエンジンっていうのは2つ実はありまして、これは並列に走らせる必要があります。それは1個はやっていく、新しいことを試す、チャレンジするってやつで、 もう一個はその他人とか、相手の評価というかなんか見ていくっていう、こうちょ若干客観的な、見直す振り返りエンジンみたいなのがあって、振り返りエンジンとその、なんて新しいことをやるエンジンっていうのが2つあった時に、新しいことエンジンはやっぱ止めちゃいけないんですよね。やり続けなきゃいけない、うん、でもちろんフェーズによっては若干回転数がね弱いとかもありますが、でもそれはね、失敗するとあんまりね放置しとくとエンジンが冷え切ってもう全然動きが悪くなるんですよね。だからやり続けなきゃいけないんですよ、うん、これはもう明確ですね、僕にとってはです。はい。でじゃあそのやりっぱなしではダメなんで、適宜振り返って、あそういう反応なんだ、そういうことだってことを振り返っていくってことも必要だなと思いますんで、この2つのエンジンは直列ってことで1個止まったら1個止めるんじゃなくて、両方とも平行でそれぞれやる、関係ないよって切り離しておくって感じですね、うん、っていうのは、もしかしたらコツかもしれません。はい。ちょっと、駆け足でいきましたけど、まあそのなんだろうな、バー自体コミュニティ自体っていうののその精神性ですよね、うん、それが一人でもいいっていう話です。だからその人がこういう人がいたなっていうので、これ驚かないんですか、僕は割と、まあ、僕の周りだと、例えばこの記事良かったっていうので、それは別に無名な人とか全然知らない人なんだけど、その自分が本当に良かったものを紹介してくれるんで、なんか読んでみたかったりとか面白いなって思う、学びがあるんですよ、ほぼ必ずある、うん、っていうことを、まあ、普段やってってるんですよね、うん、でそれってなんか良くないですか。でその時にじゃあその紹介したものが無名な人で、の人の記事で、でこれあえて無名って言ってるわけですね、うん、あえて無名な人って言ってるわけで意味不対はないんですけど、その記事を、が支えになってたりするわけです。そうでこれは今回は、支えられる側、支えているコンテンツを出している人がいて、それに支えられている友人とかね、もしくはそれに面白いなと思う、まあ、僕っていうふうに言いましたけど、これは変えることもできるというか、これはお互いだと思うんですね。いわゆる支え合いっていうのは逆で、僕が存在しているとか場があるとか、なんか考え方があるとか、まあ、この四国流ラジオ自体はそうなんですけど、なんかこうやってバーって喋ってるのは、いやなんかこういう人いるんすよっていうことのこの証左というか論拠というか、だから僕は AI じゃない喋ってるんです。はい、毎回喋ってるんです、うん、ネタ持ってきて喋ってるんですっていうことで示していくと、その存在をね示していくとっていうだけでも僕は価値があると思ってます。だからこれは僕の存在の価値があるとかっていうよりも、なんて言うだろうな、そのそういう人がいるんだっていうので支えられることってないですか。で僕はあるので、さっき言った話の逆ですよね。そういう考え方があるんだなっていうことを知るだけで、なんかもうそれで支えになることがあって、まあ、たまにまたに見に来ようと、まあ、ラジオはあまり聞きに来る人はいないかもしれないですけど、戻ってこれるって感じですよね、まあ、だからそういう意味では僕はブログにもやっぱり、なんか書いてるわけですね。そうっていうことに、まあ、を目指していくわけですね、うん、だから、まあ、前回言ったようにお店であり、お店っていうかなんだろうな、お店近いか、小さなお店とかで近いのは書店とかのもうちょっとこうカジュアルな書店で、僕はそのね接客業みたいなのあんまりね得意じゃない、やらないですけど、まあ、セルフカフェで簡単に入れれるようなコーヒーマシンぐらい置いといて、なんだ100円とかねコーヒー入れたら飲めるぐらいにしとくと、うん、そうでそれ飲んでちょっと喋ってみたいな、そういうのはいいっすよね。なリアルで別にそれをやりたいわけじゃないけど、それは結構いいんじゃないかなと思います。あとはまあビジネスとか収益とかそのお金の取り方みたいな、だけであって、多分そういうのはね、やってかなきゃいけないんだろうなとは思ってます、うん、書店じゃなくてもいいんですけどね。ただ、結局場をねリアルで持つっていうのはそのね家賃とか、コストがかかってしまうんで、あとそれで、常に集客してってなると大変じゃないですか、うん、だからそうならないようなやり方ってなんだろうなって言った時に、まあオンラインで、まあ、どこまでできるかを試す、もしくは四国里で四国里スペース、もしくは、僕四国里大橋、まあ別に僕の大橋って名前どちらでもいいんですけど、が存在がいるよっていうことを一回出していって、まあどこまでできるかっていうのをまあ見ていこうというところでですね。でこのその姿勢がまさに、自分が示す、やってみよう、失敗してもいいよ、チャレンジしていこう、ね、他人とかいいから自分の物差しでどうですっていうことを、まあ、言ってるじゃないですか。聞いてる方はそういうことを言ってるんですけど、始めてる方はそういうことを、まあ、言ってる番組なんですけど、 そういうことを言ってる人がやってなかったら信頼できないじゃないですか。だから信頼問題なんですよこれは。だから僕とその関わるあなた、リサのあなたとか、もしくはその直接関わる人との信頼が結べるかどうか問題が、常に問われている感じです、はい。だからもちろんその信頼を失墜するような、ことを別にねやろうとかなんか別にそんなこと考えてないんですけど、ね、その信頼されるために何かやらなきゃってことを毎回言ってる思ってるわけじゃないですけど、ただ関係性が作れるとか関係していくってことは、まあ、自分の思ったことを伝えて相手のことをまあどう思うかってことをちゃんと考えていくってことになっていくかなと思いました。ちょっと長くなりましたね、はい。というわけで今回は以上としたいと思います。ぜひですね、何だったっけな、しごくりエンジン、そうですね、エンジンの話またしましょうか。その2つ新しいことやるのと評価というか見直すっていうのが2つあって、別々に走ってるみたいなやつ、まあ、思い出したらやっていきたいかなと思います。はい、今回は以上となります。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。しごくりラジオおかしでした。以上、失礼いたします。